墓に葬られましたが、3日目によみがえられました。十字架の死を見届けた人たちが大勢イエス様のよみがえった姿を目撃しています。最初の目撃は週の初めの日の明け方早く、私たちが日曜日と呼んでいる日の明け方早く、婦人たちがイエス様の体を納めたお墓に駆けつけた時のことです。もう何十回も何百回もこの箇所を目を通して読み続けていましたが、なんとも不思議な箇所のように思います。当時のお墓は横穴式の作りになっていて、地面を掘って売れる形ではなく横穴に、の作りになっていて、入り口は大きな石で塞がれていた形状になっています。しかも普通の人が納められている墓とは違い、ローマ兵たちが配置され、遺体が盗まれないように厳重に警備がされていたそうです。そのようなお墓の状態、イエス様の遺体が厳重に警備されている中、婦人たちは、日曜日の朝何をしに行ったのでしょうか。彼女たちは安息日の前にやり残した埋葬の準備のために駆けつけたわけなんです。彼女たちには一つ心配事がありました。それは墓穴を防ぐ大きな石です。どれぐらいの大きさだったのでしょうか。横穴のその、を防ぐ石ですから、1メーターやそこらではもしかしたらないのかもしれません。男手がなければとても動かすことができないほどの大きさかもしれません。マルコの福音書はの著者であるマルコは、それを心配する彼女たちのやりとりをこの福音書の中で記録しています。しかし心配には及びませんでした。石が脇に転がされていたからです。マタイはこれが主の使いの仕業であるといい、そしてローマの兵隊たちもその目撃者であると記録しています。そう、厳重に警備されていたわけですから、ローマ兵たちもその石が脇に転がされている様子を見ていたことになるわけです。そこに現れたのはまばゆいばかりの衣を着た人が二人。その姿は青年のようにも見えましたが、稲妻のようにも見えた。なかなかの表現ですよね。こっちの箇所には青年のように、人間の青年のような姿をして、こっちのようでは稲妻のように恐ろしかった。彼女たちはとても恐ろしくて地面に顔を伏せていましたけれども、すると御使いたちが口を開きます。あなた方はどうして生きている方を死人の中から探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。耳を疑う言葉です。私たちはもうすでに後のことを知ってるから、 不自然なく違和感なく読むことができる、耳を疑うことのない言葉かもしれませんが、イエス様は確かに十字架によって死なれたのです。脇腹を長い槍で刺されて死亡確認もされました。遺体は天布に包まれ、墓穴に丁寧に納められました。もう時間がなかったので、ここまでで十分、安息日が始まってしまったので、さあもうあとは安息日後にやり残したことは やろうと、そしてみんな帰っていきました。これだけ多くの証拠が出ている、イエス様が死んだという客観的な証拠もたくさん残ってるし、見ていた、あのイエス様が生きているはずがないのです。客観的に見ても。ところが御使いの言葉はさも当然とばかりイエス様の生存をほのめかしている。生き返ったって言ってないよね。どうして生きている方を死んだ中から探すのですか。この言葉を聞いた彼女たちの動揺がわかるでしょうか。彼女たちは実際にイエス様の死亡を見た。お墓に駆けつけた理由もイエス様に会うためではなく、その遺体のやり残した油を塗るため、葬りの準備をするために彼女たちはお墓に行きました。だから御使いたちの言葉を聞いて動揺している彼女たち、ガリラヤにおられた頃主がお話になったことを思い出しなさいと御使いたちは語ります。ガリラヤにおられた頃、以前イエス様と共に旅をしていた頃、主がお話になったことを思い出せ。そういえばイエス様は口にするのも恐ろしいことを時々おっしゃっていました。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえるという予言です。これ生きている間にイエス様がそのように何度も何度も、おそらく何度も繰り返し語り、弟子たちはそれを聞かされていたことだろうと思うのです。でもあまりに悲惨な内容だったので、弟子のペテロがイエス様を脇にお連れして、ちょっちょっちょっちょっとイエス様、そのようにいさめたこともありました。もちろんそれに対してイエス様は、まあ、お叱りを、されたのでありますけれども、この言葉の通りにイエス様は長老たちや祭司長たち、立法学者たちの手に引き渡され、十字架にかけられたのですよね。私たちは当然当たり前のようにこれを読んでいる。このイエス様の言った言葉の通りになっている。ああイエス様はこの言った通りに、イエス様は、まあ、ユダの裏切りもありましたけども、その手に引き渡されて十字架にかけられた。ならば最後に書かれている3日目によみがえるという予言も今果たされるはずじゃないでしょうか。2つの予言がその通りになっているのであれば、この3日目によみがえるという言葉、十字架から数えて3日目によみがえるという言葉は今果たされるはずなのではないか。彼女たちはまさにその言葉を思い出したんです。実際にはまだイエス様の遺体がないだけで、復活の主にお会いする前のことです。ま だ何の復活した証拠もない。そしてこれは彼女たちが思い出した言葉であって、御使いたちがイエス様はよみがえったからそれを他の弟子たちに伝えなさいと言われたんじゃない。イエス様が生前言われていた、おっしゃっていた言葉を思い出した彼女たちは、イエス様の復活を信じ、他の弟子たち全員にこれらのことを全て報告したのです。これが最初の復活の証言。彼女たちのその思い出した言葉によって、私たちにこのようにイエス様の復活が述べ伝えられているのであります。今日私たちが注目したいのは、この婦人たちがイエス様の言葉を思い出したというこの下りです。墓の中は実際もぬけの殻だったんです。状況を正しく他の人に伝えるためには、遺体が盗まれたと報告した方が適切かもしれません。客観的に見れば、墓穴にたどり着きました、石は横に転がされ、そしてその中には遺体がない。この状況を的確に他の人に伝えるためには、いや私たちのイエス様の遺体がここにはないんです、ないということは誰かが持っていったに違いないと伝える方が、もしかしたら客観的なのかもしれない。されど彼女たちは御使いたちの言うイエス様がよみがえられたという発言と、以前からイエス様が言われていた十字架につけられ3日目によみがえるという言葉を思い出し、イエス様の復活を信じたんです。これ丁寧にお話しますけども、イエス様に出会う前の話です。だからすごいことなんです。皆さん、これがどれだけすごいことかお分かりでしょうか。まだ復活の兆しも何にもなかった。ペテロがイエス様に出会うわけでもない、マグダラ・マリアがまだイエス様に出会うよりも前の話でも、彼らは御使いたちの、まあ少しそのきっかけはありましたけれども、自分たちの聞いていたその言葉でイエス様の復活を信じて、他の弟子たちに復活を述べ伝えた。まだその時には何の兆しもなかったので、彼女たちのその真摯な証言は残念ながらにわかに信じてもらえませんでした。みんな聞いて、イエス様がよみがえったのよ、だってイエス様が生きてる時に言ってたじゃない、私は十字架にかかり、そして3日目によみがえるって。誰も聞いてくれない。何を言ってんだろう。11節をご覧ください。11節によると、他の弟子たちはこの話をたわごとのように思ったからです。どんなに真摯な証言でもたわごとのように思われてしまう。証拠がないんですもん。みんながイエス様が死ぬ姿を見たから、誰もそれを覆すことはできない。いくらイエス様がよみがえるって言ってたかもしれないけれども、この目で見たイエス様の死を見た人たちの気持ちを覆すことはできなかったのです。イエス様の遺体がないというだけで証拠もなければよみがえりを信じることはできない。これは今に至るまで続く人間の本性と言えるのかではないでしょうか。証拠がなければ信じられない。見ないで信じることなんかとてもできない。トマスの話がヨハネの福音書の20章に、今日はその話はしませんけれども書かれておりますが、まさにその通り。イエス様に従っていた他の弟子たちもまた、 このイエス様の言葉を通して信じることはできなかったのです。彼女たちの証言を聞いて一人でも、ああそうだな、そういえばイエス様も十字架後3日目によみがえるって言ってたな、ああそうだな、じゃあそのイエス様を信じてみよう、イエス様がそうやってよみがえるに違いないと思い返すことができたら、違う結論が始まっていたのかもしれません。しかし今日お伝えしたいあっぱれな信仰は、ここに記された婦人たちです。聖書の中ではなかなか女性たちの名前が出てこないことの方が多いです。固有の名前で出てこないことが多いのですが、ここには3人の名前が少なくとも書かれております。かつて7つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリア、ヘロデ・アンテパスの主クーザの妻でイエス様によって悪霊や病気を癒してもらったヨハンナ、またガリラヤ出身でイエス様たちの活動を経済的に助けた女性たちの一人、ヤコブの母マリア、他にも彼女たちと共にいた名前のない女性たちです。イエス様の側近である十二弟子の話はところどころで聖書の中で出てきます。十二使徒、でも他にもイエス様の周りにはイエス様に付き従っていた男女がいて、特に彼女たちはイエス様の教えをよく聞き、またよく使える姉妹たちだったんでしょう。その彼女たちがガリラヤにいた頃のイエス様の言葉を思い出したことが、復活信仰の呪しとなっているのであります。今日のこの箇所から一つの教訓を学び取ることができます。それは普段から御言葉に親しみ、御言葉を蓄えることです。周りの声や意見に同調する人は信仰者の中にもとても多いものです。誰々がこう言ってるから私もそれに同調する、誰々がこう言ってるから私もそれに賛成する。でもそういう人は多いものの、御言葉を思い出しその言葉に従って生きようとする人は決して多くありません。たとえ誰かに戯言と言われようとも、イエス様の言われた言葉を信じて疑わない彼女たちの信仰、これこそがクリスチャンの信仰の源流であるわけです。でも実際には御使いから助言されたことを信じた彼女たちの単純さを批判する声もあると思います。単純すぎるわよね、そんなことがあるはずがない、だって死んでいた人がよみがえるなんてそんな単純なこと誰も信じられない。でもクリスチャンの信仰の源流はまさにここに尽きるんです。単純な信仰、イエス様が言われたことをそのまま信じる信仰、いかに私たちがいろいろなものに毒され周りの声に同調されて生きているかということを改めて確認させられるのです。復活の信仰の始まり、始めは誰も心に留めていなかったイエス様の十字架と復活の予言でした。でもそれをしっかりと心に蓄えていたからこそ思い出すことができ、そして信じることができたのです。まさに信仰とは聞くことに始まります。 イエス様が蘇ったという復活の信仰は、まずイエス様ご自身の言葉を思い出すことから始まったことを聖書は私たちに教えています。果たして私たちもまた日々御言葉に親しみ、御言葉を蓄え、そして御言葉の約束を信じて生きようではありませんか。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様はこのようにトマスに対して言われましたが、私たちもまた見ないで信じるものへとなっていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、イースターの朝、あなたが私たちのために復活してくださいましたことを心から感謝いたします。この出来事は私たちが受け止めるにはあまりにもかけ離れており、理解を超えたことであったゆえに、最初はそれをすぐに受け入れることができませんでした。残念ながらイエス様とそばにいた十二弟子たちでさえもそれをすぐに受け入れることはできませんでした。しかしこの週の初めの日の朝にお墓に駆けつけた彼女たちの信仰が復活を信じる信仰へと変わり、そこから教会の動きは始まりました。感謝をいたします。神様、私たちも本当にいろいろなものにいつも惑わされてしまうことの多いものでありますが、あなたの言葉に聞き従い、あなたの言葉をしっかりと待ち望む信仰者として整えてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。あなたの復活に心から感謝いたします。ここに私たちの最大の希望があります。やがてあなたにお会いするその瞬間に至るまで、どうぞ私たちの信仰が守られて進むことができますように、このお祈りをイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。